説教7。イエスのバプテスマは、贖いに不可欠な過程。マタイの福音書第3章13から17節。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるために、ガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかし、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか？ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうして、イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。バプテスマのヨハネのバプテスマ。世の非常に多くの人々は、イエスがなぜこの世に来られ、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたのかを知りません。したがって、イエスのバプテスマの目的と、イエスにバプテスマを授けたバプテスマのヨハネについてお話ししましょう。まず私たちは、バプテスマのヨハネがヨルダン川で人々にバプテスマを授けるきっかけについて考えるべきです。バプテスマのヨハネが人々に罪を告白させることによって、罪から神に連れ戻すためにバプテスマを授けたとマタイの福音書第3章1から12節で説明されています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授け、第11節、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよ、第3節、バプテスマのヨハネはラクダの毛をまとい、イナゴの束を持って荒野で叫び、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを解きました。ヨハネは人々に叫びました。悔い改めなさい。人類の救い主が来られる。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。異邦人の神々を拝むのをやめて、心の中で主を受け入れよ。何から立ち返るのでしょう。偶像崇拝や罪に満ちた生活の他のすべての悪い行いからです。偶像崇拝や罪に満ちた生活の他のすべての悪い行いからです。ですから私たちは何をしなければならないのでしょう。私たちは聖なるものとされるためにイエスにつくバプテスマを受けなければなりません。バプテスマのヨハネは荒野で叫びました。私からバプテスマを受けなさい。あなたの罪を洗い流しなさい。あなた方の救世主である救い主がこの世に来ている。この方は旧約聖書の生贄の子羊としてあなた方の罪を取り除かれ、すべての罪を洗い流されるであろう。旧約聖書では、日々の罪は、安息を通して罪のための生贄に渡されました。すべてのイスラエルの一年の罪が、第7の月の10日にあたる贖いの日に、大祭司によってヤギに移されました。レビ記第16章29から31節、3章。同じように、人類の罪がイエスを通して消されるように、イエスのバプテスマによって、一度でイエスに渡されなければなりませんでした。ですからヨハネは人々にイエスに戻ってバプテスマを受けるように勧めました。バプテスマのヨハネによって行われたバプテスマの主要な重要性は、イスラエルの民を後に来るイエスに立ち返らせる悔い改めでした。悔い改めとは、すべての罪を許されるために罪の生活から離れ救世主を信じることです。イスラエルの民は後に罪をすべて洗い流すために来られる救世主を期待することによって、贖われることができました。同様に私たちは、2000年前に天から降りて来られたイエスを信じることによって贖われ、世の罪をすべて洗い流されました。しかし、旧約聖書のイスラエル人は、神の律法を捨て、間違った生贄を捧げ、救世主を忘れました。バプテスマのヨハネは、神の律法と後に来るメシアのことを思い出させる必要があるため、ヨルダン川で人々にバプテスマを授け始め、最終的にイエスにバプテスマを授けました。多くの人々がヨハネのところに来てバプテスマを受け、偶像を拝んだことや神の律法を捨てたことを悔い改めました。本来の生贄には、生きている動物、安種、その血という三つの不可欠な要素があります。世のすべての人々はイエスを信じることによって救われています。パリサイ人とサドカイ人がバプテスマを受けるようになったとき、ヨハネは彼らに叫びました。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、 神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。マタイの福音書第3章7から9節。政治家や偶像崇拝者の群れであるこうしたパリサイ人とサドカイ人は神の御言葉を信じていなかったにもかかわらず、彼らは神のためであると考えていました。彼らは他の神々と自分の考えを信じていました。彼らがバプテスマを受けるためにバプテスマのヨハネのところに来たとき、ヨハネは彼らに言いました。間違った生贄を捧げるのではなく、罪から立ち返り、救世主が来られ、あなた方の罪を洗い流すことを本当に信じなければならない。心でこれを信じなければならない。悔い改めるとは、間違った道から引き返すことです。真の悔い改めとは、罪と誤った信仰から引き返し、イエスに立ち返ることです。それはイエスのバプテスマと十字架での裁きを信じることです。このようにバプテスマのヨハネは、神の律法と生贄の制度を捨てたイスラエルの民に、神に立ち返るよう説得するために叫びました。バプテスマのヨハネの役割は、人々がイエスを信じて全ての罪から救われるように、彼らをイエスに連れ戻すことでした。イエスのバプテスマによる贖いを信じているか。イエスが公の宣教において最初になさったことは、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けることでした。このようにして世の罪が全てイエスに移されました。こうしてイエスのバプテスマは、人類の神の救済の始めであり、世の罪を全て洗い流したイエスの義なる行いでした。神はイエスがバプテスマを通して世の罪を全て取り除かれたという真理を信じる全ての人を贖われます。イエスがこの世に来られ、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けたとき、天の御国の福音が始まりました。天はイエスのバプテスマによって開かれ、マタイの福音書第3章15節に述べられているように、それは旧約聖書のレビ記第1章1から5節、第4章27から31節に記述されている贖いの生贄と全く同じでした。旧約聖書のすべてのものには、新約聖書の釣り合いがあり、その逆もあります。主の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われていない。それぞれ自分の釣り合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。イザヤ書第34章16節。旧約聖書と新約聖書の両方が、すべての人々の罪の贖いについて語る。旧約聖書では、一日の罪が、暗所によって罪のための生贄に渡されました。それから罪人の代わりに、生贄が血を流して裁かれたことでしょう。そして一年の蓄積された罪は、すべての人がその一年の罪を許されるように、暗所によって罪のための生贄に渡されました。新約聖書では全く同じように、イエス・キリストが世の罪を取り除くためにヨルダン川に来られ、バプテスマを受けました。こうして旧約聖書で予言された神の御言葉が成就されました。イエスにバプテスマを授けたバプテスマのヨハネは、イエスの6ヶ月前に使わされた神のしもべでした。ヨハネは、ヨハネの福音書第1章29節で、イエスが世の罪をすべて取り除かれたと証ししました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネはヨルダン川でイエスにバプテスマを授けることによって、世の罪をイエスに渡しました。このようにして、主は人類のすべての罪を贖われたのです。今私たちがしなければならないのは、信じることです。世の罪がすべてイエスに渡されました。イエスの弟子たちは、使徒の働き第3章19節で述べました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。彼らはなぜバプテスマのヨハネがイエスにバプテスマを授けたのか、人々になぜイエスに従うように告げたのかを理解するように促していました。ヨハネは言いました。悔い改めて立ち返りなさい。イエスのバプテスマの贖いを信じなさい。あなた方の罪を洗い流されなさい。救世主が来てバプテスマを受けることによって、すべて一度に私たちの罪を洗い流されました。このようにして世の罪はすべてイエスに渡されました。こうして神の契約はマタイの福音書第3章13から17節に記録されているように、イエスのバプテスマによって成就されました。神の救済を成就なさるために、イエスはバプテスマを受けるためにヨハネのところに来られました。バプテスマのヨハネは神の特別なしもべでした。ルカの福音書の第1章は、ヨハネは最初の大祭司アロンの子孫であったと告げています。神は全人類の代表者が全ての正しい義を成就なさることを望まれたので、アロンの子孫であるヨハネを選ばれたのです。 ですから神はヨハネをイエスの誕生の6ヶ月前に大祭司の家で生まれさせました。バプテスマのヨハネは荒野で叫ぶことによってイエスの道を用意させました。悔い改めなさい、マムシの末たち、悔い改めて立ち返りなさい。救世主が来られる。神に立ち返りなさい。サブナイト、神はあなた方を切り倒して火に投げ込まれます。イエスのバプテスマと十字架での血を信じなさい。悔い改めてバプテスマを受けるとあなた方は贖われるだろう。贖いの福音は使徒の働き第3章19節に明確に記述されています。バプテスマのヨハネが人類の罪について叫んだ時、多くの人が立ち返りました。ヨハネは世の罪をイエスに渡したので、人類の罪はすべて一度に消し去られました。バプテスマのヨハネはイエスが私たちの罪をすべて取り除いたと証ししているので、贖いの福音、水と血の福音を信じることによって救われることを知っています。バプテスマのヨハネがイエスの前に来なければならなかった理由。救い主であるイエスを信じることによって罪が洗い流された人々は、マタイによるイエスのバプテスマの福音の証を通して救済を確認することができます。マタイの福音書第3章15から16節で、イエスはヨハネの元に来て、私にバプテスマを授けなさいとおっしゃいました。そしてヨハネは答えました。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。イエスが誰であるかを認識してイエスにバプテスマを授けたのはバプテスマのヨハネでした。ヨハネは人類の罪をすべてイエスに移すために使わされた神のしもべでした。イエスは旧約聖書の予言を成就なせるために救い主として来られたので、世の罪をすべてご自分の頭に負わせるためにバプテスマを授けるようにバプテスマのヨハネに命じました。なぜでしょう。イエスは全能の神の御子であり、創造主であり、救い主でもあったからです。イエスはすべての罪を洗い流すために私たちのところに来られました。ですからすべての人々を救うためにバプテスマを受けなければなりませんでした。このようにしてイエスはバプテスマのヨハネからバプテスマを受け、すべての罪を洗い流されました。イエスは私たちのために十字架で裁かれました。イエスのバプテスマは私たちの救済の証でした。神が旧約聖書ですべての罪が生贄の子羊に渡されると約束しておられたように、神の御子は子羊となられ、私たちの罪をすべてご自身に負われました。ですから旧約聖書での安守と新約聖書でのイエスのバプテスマの両方は罪を渡すことであり、水と御霊の福音を信じる者に救済と永遠の命が与えられます。イエスのバプテスマは私たちの罪をすべて洗い流した。イエスがバプテスマを受けることを望まれたとき、バプテスマのヨハネはイエスにそうさせまいとして言いました。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。しかしイエスは答えて言われました。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。今はそうさせてもらいたい。そうさせてもらいたい。イエスはヨハネにおっしゃいました。贖いの水の福音を信じるすべての者を私のところに導けるように、あなたはすべての人々の罪を私に移さなければなりません。私のバプテスマを信じるすべての人がすべての罪を贖われるように、私は彼らのすべての罪のために裁かれるだろう。後に来るすべての人が一度ですべての罪を贖われるように、バプテスマを通して私に世の罪を渡しなさい。従って今はそうさせてもらいたい。イエスはバプテスマの骨からバプテスマを受け、イエスのバプテスマは神の贖いの正しい律法に従っていました。イエスがバプテスマを受けた時に、すべての罪がイエスに渡されたので、イエスを信じてバプテスマを受けた時、私たちは一度で贖われることができます。イエスは安息を通してすべての罪を負われ、私たちに代わって十字架で死なれ、今は神の右の座についておられるため、私たちは水と御霊の贖いを信じることによって救われることができるのです。彼は世のすべての罪から私たちを救いくださったイエスです。イエスがすべての罪を取り除かれ、十字架ですべての罪の報酬を支払ったと信じることによって、私たちは救われることができます。イエスのバプテスマは贖いの福音の始め、イエスのバプテスマは贖いの福音の始めでした。贖いのバプテスマは聖書でしばしば述べられており、使徒パウロはまたガラティア人の手紙で、キリストにつくバプテスマを受け、キリストを来たので、キリストと共に十字架につけられたと述べています。使徒パウロはイエスのバプテスマと十字架での死による贖いへの信仰について語っています。今はそうさせてもらいたい。 イエスはおっしゃいました。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。全ての正しいこととは、イエスのバプテスマを通して全ての罪を消し去り、全ての人々を心に罪のないものにすることです。そこでヨハネは生じした。イエスはヨルダン川でバプテスマを受けました。大祭司がヤギの頭に両手を置いたように、バプテスマのヨハネはイエスの頭に両手を置いて、世の罪をすべてイエスに渡しました。バプテスマのヨハネは人類の代表としてイエスに世の罪をすべて渡すことを務めとする大祭司でした。神よ、私は世の罪をすべてあなたの子羊イエスに渡します。こうして人類の罪がすべてイエスに渡されました。天が開け、天から告げる声がした。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。マタイの福音書第3章16から17節。マタイの福音書第3章16から17節。イエスがバプテスマで世の罪をすべて取り除かれたとき、天がイエスに開かれました。こうして数千年前に結ばれた契約は、ヨルダン川でイエスのバプテスマを通して成就されました。こうしてイエスは神の子羊として、世のすべての民を彼らの罪から救われました。この世の罪はすべてイエスに渡され、イエスは神の御心を成就なさったのです。ヨハネの福音書第1章29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と明かしされています。すべての罪が神の子羊イエスに渡されたので、イエスはその罪の重荷を肩に負いながら、3年後にゴルゴダの十字架に向かって歩みました。イエスはバプテスマですべての罪を負われた後、どこへ行っても信仰によってイエスを受け入れた人々に、彼らの罪はすべて許されたと告げました。ヨハネの福音書第8章11節で、イエスは会員の現場で捕らえられた女におっしゃいました。私もあなたを罪に定めない。裁かれるべきだったのは、すべての罪を負われたイエスご自身であったため、イエスは女を罪に定めることがありませんでした。こうしてイエスはすべての人々に、ご自分が罪人の救い主であるとおっしゃったのです。神の御子が私たちの罪をすべて取り除いたので、世のすべての信者が聖なるものとされることができます。イエスがバプテスマを受けたとき、天が開かれました。天の御国の門が開かれ、イエスのバプテスマを信じる者は誰でも自由に入ることができるのです。イエスはバプテスマを通して世の罪をすべて取り除いた後、十字架につけられた。すべての罪がイエスの頭に渡されたので、イエスは十字架で裁かれなければなりませんでした。イエスは十字架で苦しむという苦悩について考えたとき、深く悲しみ悩みました。イエスはご自分の汗が血の雫のようになるまで祈りました。弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来たとき、イエスは叫びました。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。マタイの福音書第26章39節。私はバプテスマを受け、世の罪をすべて負いましたが、そのために私を死なせないでください。しかし神はお答えになりませんでした。旧約聖書での贖いの日に、血が大祭司によって贖いの蓋の前に注がれるように、罪のための生贄は殺されなければなりませんでした。同じようにイエスは十字架で殺されなければならず、神は他に方法がなく、イエスが死ななければならないことをお決めになりました。祭壇は神の裁きであり、罪のための生贄の血は命です。七たび血を贖いの蓋の上と前に振りかけることは、すべての審判が過ぎ去ったという意味です。レビ記第16章1から22節3章。イエスはご自分から杯を過ぎ去らせるために神に祈りました。しかし父はイエスにお許しにならず、イエスは最後におっしゃいました。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。マタイの福音書第26章39節。イエスは神の目にふさわしい務めをなさるために神に祈りました。イエスは祈りを終え、父の御心に従いました。イエスはご自身の意志を諦め、父に従いました。なぜでしょう。もし世の罪をすべて取り除いた後に、イエスが裁かれなければ、救済は完了しなかったでしょう。イエスはバプテスマによって人類の罪をすべて取り除かれたので、十字架につけられました。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。 ロマ人の手紙第6章23節。神は救い主を使わし、安守、すなわちイエスのバプテスマを通して人類を救うとおっしゃった契約を成就なさいました。イエスは神の御心に従い、私たちのために裁きを受けてくださったのです。それは創世記第3章15節の予言の成就でもありました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。神はアダムにエバの種である救世主を使わすと約束なさり、人類を罪人にし、地獄に行かせるサタンの力を打ち負かすでしょう。イエスのバプテスマと十字架での死を知って信じるとき、すべての罪が洗い流され、裁きから救われます。イエスのバプテスマと十字架での血を考えるとき、私たちは心に健全な信仰を持つ必要があります。それを皆さんの心で信じてください。そうすれば皆さんは救われるでしょう。イエスのバプテスマは天の福音の始め。イエスのバプテスマは福音の始めであり、バプテスマと血で全ての罪人を救われました。マタイの福音書第28章19節には次のように記されています。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。イエスは弟子たちに、父と子と聖霊がバプテスマと血を通して全人類を罪から救い、それらすべてを洗い流したと証しするのだとおっしゃいました。イエスは弟子たちに、イエスのバプテスマ、アガネのバプテスマ、世の罪をすべて洗い流したバプテスマについて教えるために、あらゆる国の人々を弟子とする権限をお与えになりました。約2000年前、イエスは肉において地上に来られ、バプテスマの羽からバプテスマを受けました。イエスのバプテスマによって、私たちのすべての罪を含む世のすべての罪がイエスに渡されたのです。どれほど多くの罪がイエスに渡されたのでしょう。明日の罪はどうでしょう。イエスは明日の罪さえもイエスに渡されたとおっしゃっています。私たちの子供たちの罪、すべての世代の罪、過去、現在、未来の罪、アダムの罪さえもイエスに渡されたのです。どうして罪がないのでしょうか。どうして私たちは罪がないものになることができるでしょうか。すべての信者が自分自身を罪から解放し、天の御国への道を得ることができるように、イエスがバプテスマによって私たちのすべての罪と世のすべての罪を取り除いたからです。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。ヨハネの福音書第3章21節。イエスはバプテスマ、十字架での血、死、そして復活によってすべての罪を洗い流されました。したがってバプテスマと十字架での死を信じることは、すべての罪から救われることです。これが贖いの信仰なのです。キリストのバプテスマと血を信じるとき、私たちは救われます。イエスを正しく信じるとき、私たちは義人でしょうか、それとも罪人でしょうか。私たちは義人です。たとえ私たちは不完全な存在であっても、罪はないのでしょうか。そうです。私たちには罪がありません。イエスのバプテスマと十字架での裁きを信じることは、完全な正しい信仰を持つことです。イエスの御名によってバプテスマを授けることと、バプテスマを受けること。人々は不完全な存在であるため、牧師はイエスのバプテスマと血を信じる人々にバプテスマを授け、彼らの信仰を確認させます。新しく生まれた者はイエスのバプテスマと同じ方法で、信仰の証としてバプテスマを受けることによって、彼らが救われることを確認します。牧師はまず新しく生まれた人が、人生の終わりまで神をよく礼拝するように、神の祝福を求めて、この人の頭に手を当てて祈ります。それから牧師は、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授けます。私たちはイエスのバプテスマとその血への信仰に基づいて、バプテスマを受けます。このバプテスマは全ての罪がイエスに渡されたこと、バプテスマを受けた人がイエスと共に死に、イエスと共に蘇ったことを示しているのです。イエスのバプテスマを通して罪をイエスに移すこと、イエスと共に裁かれること、イエスと共に蘇ることへの信仰を告白することです。それは、父、子、聖霊、サタン、そして、兄弟芝居の前で信仰を告白することです。水と御霊によって新しく生まれていることを告白することです。イエスのバプテスマの真の意味と、十字架の血を知って、イエスを信じる者は、世のすべての罪から救われます。したがって、彼らは、父、 子、聖霊の御名によってバプテスマを受けます。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、第5章17節。私たちの古いものは過ぎ去って、私たちは信仰の民として新しく生まれています。心の中で確かなものとするために、私たちはバプテスマを受けるのです。私たちはイエスのバプテスマを信じることによって、イエスにつくバプテスマを受けています。イエスのバプテスマと十字架での血によって新しく生まれた後の生活。あがなれて新しく生まれた後の生活は、神の御言葉への信仰を持たなければなりません。毎日、日々の罪を悔い改めなければならない、感情的な生活であってはいけません。むしろ、イエスがバプテスマによって全ての罪を取り除いてくださったことを、毎日保証される忠実な生活でなければなりません。私たちの罪は全てイエスがバプテスマを受けた時にイエスに移されました。それからイエスは私たちの全ての罪の裁きを引き受け、十字架につけられるまで、この重荷を負って3年の間生きました。したがって私たち信者は単なる感情ではなく、記された御言葉を信じるべきです。そうすることができないなら、私たちは贖われて新しく生まれた後、日々の罪について心配するだけです。罪の主観的な視点を捨て、水と血の福音だけを信じなければなりません。これは贖われた人が送るべき生活です。バプテスマのヨハネはイエスについて何と告げたでしょう。ヨハネは告げました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書第1章29節。ヨハネはイエスは今日、明日、そして昨日、現在にまで遡って罪を取り除かれたことを明かししました。イエスはそうした罪をすべて取り除かれなかったでしょうか？こうした罪はイエスに渡されたのではありませんか？世の罪は過去、現在、未来のすべての罪が含まれます。イエスのバプテスマを通して、贖いの福音を確認しなければなりません。イエスのバプテスマとその血の真理を信じる者は救われるでしょう。イエスのバプテスマを信じる者は誰でも心に罪がありません。しかしながら多くの人々は自分の罪がすべて、イエスのバプテスマを通してすでに渡されたことを知らないために、しかしながら多くの人々は自分の罪がすべてイエスのバプテスマを通してすでに渡されたことを知らないため、まだ罪があると考えています。彼らはサタンに欺かれています。しかし、サタンは彼らの肉の考えを通して彼らに囁きます。お前は毎日罪を犯している。どうしてお前は罪のないものでいられるのか。彼らは罪のないものになるために神を信じなければならないだけです。しかしサタンは彼らがまだ罪を犯しているので、彼らを騙して罪人であると考えさせます。イエスのバプテスマと十字架での血とを信じるなら、誰も罪がありません。私たちは欠点があって弱い存在としてこの世に生きているので、私たちが自分の働きと行いだけで義人になったとは決して言えません。しかし私たちはイエスのバプテスマと十字架での血の真理によって救われていると信仰を持って言えます。イエスのバプテスマとその血を信じることによって私たちの心が聖なるものとされることを理解すると私たちは確かに罪がないことがわかります。私は贖われている。あなたは贖われている。私たちは皆贖われている。すべての人に福音を述べ伝えたいという願いを持っていき、私たちが御霊によって導かれていることを知るのは、とても嬉しくて幸せな気持ちです。もちろん私たち信者は毎日罪を犯しますが、罪はありません。私たちの心には、イエスのバプテスマと血があります。私たちの心はかつて罪で満たされていましたが、今ではイエスのバプテスマを信じているので、どうして罪深いままでいられるでしょう。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれである。と主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。ヘブル人への手紙第10章16節。私たちの心は罪から自由です。イエスはバプテスマと十字架での死とによって、私たちが完全に贖われることを可能になさいました。罪からの救済は神の御言葉への信仰に由来します。イエスのバプテスマと十字架での血を信じる者は誰でも再び罪人になることはない。イエスのバプテスマとその血を信じなかったとき、許しのためにどれほど頻繁に祈ったとしても、心に罪がありました。しかし、悲心の福音を信じるようになったとき、罪はすべて洗い流されました。ねえ、最近どうしてそんなに明るく元気なの？ 私はもう心に罪がありません。
本当なの？それなら今あなたが罪を犯したいだけ犯すことができるってことだね。
ご存知の通り、人は罪を犯さずにいられません。それが人というものです。しかしイエスはバプテスマによって全ての罪を取り除き、十字架でその罪の裁きを引き受けられました。このため私は今、教会で福音に使えることに献身しているのです。ローマ人の手紙第6章は、私たち全員がこの世に生きるべきだと告げています。心に罪がないので正しいことをしたいと思います。イエスのバプテスマと十字架での血を信じ、世界中に福音を述べ伝えなければなりません。贖いの主人イエスを信じるとき、私たちは二度と罪人になることはありません。イエスのバプテスマと十字架での血の永遠の救済を信じなければなりません。私は感謝の気持ちでいっぱいです。
誰が御霊を受けるのか。
イエスのバプテスマと十字架での血を信じる者は誰でも救済を受けます。どうやって御霊を受けるのでしょう。使徒の働き第2章38から39節は答えを告げています。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けることはイエスのバプテスマを信じて贖われることを意味します。それから御霊は神からの賜物として与えられるでしょう。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けることは、キリストのバプテスマと血を信じることによって聖なるものとされることをも意味します。この信仰を抱くとき、私たちは贖われ、義人になります。信者はイエスのバプテスマと十字架での血を通して、雪のように白くなります。賜物として聖霊を受けるでしょう。私たちの罪はすべてバプテスマを通してイエスに渡され、イエスが十字架での死によって私たちの罪のために裁かれたと固く信じるとき、私たちの心はきれいに現れます。私たちの新しい生活はイエスのバプテスマとその血を信じ、聖霊の賜物を受けて神の子供となることから始まります。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ヨハネの福音書第8章32節。主の十字架での裁きの真の意味を知るべきです。真理はイエスがバプテスマと十字架での死とによって全ての罪を消されたということです。真理を信じると贖いが与えられます。イエスのバプテスマが私たちを贖う。旧約聖書の生贄の制度による罪の贖いは新約聖書のイエスのバプテスマを表しています。イエスのバプテスマは旧約聖書のすべての予言の中核です。旧約聖書で暗主に相当するのは、新約聖書のイエスのバプテスマにあります。イスラエルの罪が暗主を通してアザゼルに移されたように、世の罪はすべてバプテスマを通してイエスに移されました。私たちはすべての罪から救われるために、イエスのバプテスマを信じなければならないのでしょうか。そうです。信じなければなりません。イエスがバプテスマを通して世の罪をすべて取り除かれたという事実の真理を受け入れなければなりません。イエスのバプテスマを信じないなら、私たちの罪はイエスに移すことができません。救済を完成するために信じなければなりません。さもなければ私たちは義人になりません。イエスはバプテスマによって世のすべての罪人に最もふさわしく、正しい方法で救われました。もっとふさわしい方法で行われたはずがありません。イエスのバプテスマは、すべての罪がイエスに移される過程だったので、私たちは永久に罪から救われた心を持つために、それを信じなければなりません。また、私たちはイエスの血がすべての罪の裁きであると信じるべきです。こうして、イエスのバプテスマと十字架での血を信じるすべての人は罪から救われます。天の御国に入るためには、イエスのバプテスマを信じなければなりません。これこそ、私たちがすべての罪から救われ、正しい罰を免れる唯一の方法です。新約聖書のイエスのバプテスマと旧約聖書の暗示はお互いの鏡です。それらは旧約聖書と新約聖書の間での連結金具であり、連結リングでもあります。新約聖書ではバプテスマのヨハネはイエスの6ヶ月前に来ました。
イエスがバプテスマを受けたとき、それは、神の子イエス・キリストの福音の始め、マルコの福音書第一章一節、だったのです。福音はイエスがバプテスマを通して世の罪をすべて取り除かれたとき、に始まります。人類救済の務めは、一連の出来事、イエスの誕生、イエスのバプテスマ、十字架での死、復活、天国への昇天を通して行われました。この一連の出来事における救済の過程を知り、理解し、信じるとき、私たちはすべての罪から救われます。イエスのバプテスマは福音の始めであり、十字架での血はその完成でした。神の子、イエス・キリストの福音の始め、マルコの福音書第一章一節。神の御子の福音から、神の正しい行い、バプテスマ、十字架での血、よみがえり、昇天、そして再臨を除外することはできません。イエスは肉においてこの世に来られ、バプテスマによって人類の罪をすべて洗い流されました。これが天の福音の始めでした。これらの一つでも欠けていたら、天の福音は完全ではありません。したがって誰かが新しく生まれるなら、キリストのバプテスマと血を信じなければなりません。最近多くの人がイエスのバプテスマと血の不信理を信じていません。彼らはイエスのバプテスマは単なる儀式であると考えています。これは重大な誤解です。イエスを信じる人は誰でも、イエスのバプテスマと血をも信じなければなりません。許しを祈るだけでどうして罪を洗い流すことができるのでしょう。私たちの罪はすべてイエスがバプテスマの船からバプテスマを受けた時に渡されました。イエスが人類の罪を負う他の方法はありませんでした。天の御国に入るために水と御霊によって新しく生まれなければなりません。バプテスマの水、十字架での血、御霊なしには贖いはありえません。イエスがヨハネの福音書第3章5節でニコデモにおっしゃったように、新しく生まれた者だけが神の国に入ることができます。イエスのバプテスマの血を信じるときにのみ、真の救済がもたらされます。イエスのバプテスマなしでどうして救われるのか。イエスがこの世に来られ、バプテスマを通して全ての罪を取り除いたという事実を、主の公の宣教から省いたり、または諸女マリアのところに生まれたイエスの神聖さを、またはイエスの十字架を信じることを怠ることになっていたなら、キリスト教は仏教とか寺院で行うように、許してください、と唱えるように、信者を導く単なる迷信的な宗教になっていたでしょう。イエスのバプテスマを省くことは、私たちの罪がイエスに移されなかったことを意味したことでしょう。私たちの信仰は価値がなく、実際には全く何も支払わなかった時に、借金を全額返済したと主張する債務者と変わりません。それは私たち全員を嘘つきにします。債務者が実際には何もしていないのに、借金を全額返済したと言ったなら、その人はまだ実際には良心においても債務者だったでしょう。イエスはバプテスマの水で信者を洗い清め、神の子供になさいました。イエスがすべての信者が聖なるものとされるようにバプテスマのヨハネを通して世の罪をすべて取り除かれました。これを知って信じると私たちの心は永遠に清くなります。神の恵みを神に感謝します。ルカの福音書第2章14節には次のようにあります。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、イエスの水と知恵の信仰は私たちに完全な救いをもたらし、神の子供となります。イエスのバプテスマと血は私たちを救い、こうした二つのことを信じる者は救われます。神の御業から何も省略できません。使徒パウロが十字架以外に誇りとするものがなかったと言って、血だけを信じている人もいます。しかしイエスのバプテスマはイエスの十字架に含まれていました。ローマ人の手紙第6章では、パウロがキリストにつくバプテスマを受け、キリストと共に死んだことがわかります。またガラテヤ人の手紙第2章20節でも、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を背になった神の御子を信じる信仰によっているのです。 そしてガラテヤ人への手紙第3章27から29節には次のようにあります。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。キリストにつくバプテスマを受けるとは、この世でイエスがなさったすべてのこと、バプテスマと十字架での血を信じることを意味します。イエスのバプテスマとその血を信じることは、イエスがほぼ2000年前に私たちの罪をすべて消し去ったという真理を信じることです。私たちに救済をもたらす他の方法はありません。イエスのバプテスマと十字架での血を信じるとき、神によって救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ人への手紙第10章10節。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。ガラティア人への手紙第3章27節。私たちの信仰はキリストにつくバプテスマを受け、キリストをその身に来て、神の子供となるように導きます。イエスがこの世に来られ、バプテスマを受けたとき、私たちの罪と世の罪はすべてイエスに移されました。私たちの信仰は私たちをキリストと一つにしました。キリストが死なれたとき、私たちは死にました。キリストが復活したとき、私たちは復活しました。イエスのバプテスマ、血、復活、昇天、再臨を信じている今、天の御国に入り、永遠に生きることができます。人々がイエスの血だけを信じるとき、彼らは心に残っている罪に苦しむしかありません。なぜでしょう？彼らは罪をすべて取り除き、罪の心を清め、永遠に雪のように白くしたイエスのバプテスマの意味を知ることも受け入れるもしなかったからです。皆さんをすべての罪から救うイエスのバプテスマと、その血を信じていますか？この普遍の真理を信じてください。イエスのバプテスマを信じなければ、皆さんの信仰は無益です。イエスのバプテスマへの信仰がなければ、罪をあがなうことはできず、片思いをしているのです。十字架だけを信じている人々は言います。イエスは私の主、私のために十字架で死なれた私の救い主です。イエスは再び死から蘇り、天国に昇る前の40日間、復活を明かしなさり、今は神の右の座についておられます。イエスは私たちを裁くために、二度目に来ると信じており、イエスが私を完全に変え、イエスにお会いできるように祈っています。ああ、私の愛するイエス、私の主よ。彼らは罪の許しを求め、罪のないものであることを望みますが、心には罪があります。イエスを信じていますが、心に罪があります。私はイエスを愛していますが、心に罪があります。私の花婿、おいでください、ということはできません。なぜなら私には罪があり、私の救いを確信できないからです。ですから私がよく準備をし、もっと激しく祈り、もっと悔い改めてからイエスが来られることを願っています。私は心を尽くしてイエスを愛していますが、心の罪のためにイエスと向き合うことができません。イエスはそのような人々に、なぜあなたは完全ではないと思うのか、と尋ねることになっていたなら、彼らは、主よ、私は毎日罪を犯しているので、私は義人ではないことを知っています。ですからあなたが私を罪人とお呼びになるとき、私を召してください。と答えるでしょう。彼らは創造主であり、裁き主である神が、罪人を受け入れず、彼らを神の子供となさらないことを知りません。花婿が来て、花嫁の罪の問題をすべて解決しましたが、花嫁はこの事実を知らなかったため、苦しみました。肉で罪を犯したために、自分が罪人であると思うとき、神への信仰はありません。私たちが神の御言葉の真理を知らない、あるいは、理解できないとき、私たちの心の罪は増え続けます。花婿は世の罪を取り除きました。どこでしょう？イエスがバプテスマを受けた時のヨルダン川です。これを信じない者はまだ罪人です。彼らは汚れた花嫁のままです。花婿は花嫁に尋ねます。あなたが私の花嫁ではないのに、どうして私を愛することができるのですか？私はあなたの花婿と呼ぶ前に、あなたのすべての罪を洗い流さなければなりません。イエスのバプテスマなしで贖われるのでしょうか？いいえ。私たちは神の形に似せて創造されているので、私たちは心の中で正義を求め、良心もまた公正になろうとします。しかし心が清められていなければ、私たちは罪がないと考えることはできません。 イエスのバプテスマを受け入れて信じるときのみ、罪がなく、義人であると本当に言うことができるのです。現実に心に罪があるとき、自分が罪のないものであると考えるなら、良心は決して聖なるものとされることはありません。こうした状況下で、神は私たちを受け入れることもできません。神は決して嘘をつかれません。神はモーセにイスラエル人を数えて人口調査を行い、彼らの生活のために身代金を神に支払うようにおっしゃいました。金持ちは半シェケル以上与えちゃならず、貧しい人はそれ以下を与えちゃなりませんでした。誰もが身代金を支払わなければなりませんでした。したがって誰かが自分の人生のために身代金を支払ってくださったイエスを信じないなら、どうしてその人は聖なるものとされることができるでしょう。そのような人は心に罪を持ち続けています。イエスの血だけを信じるとき、心に罪があり、罪人であると告白しなければなりません。しかし、イエスのバプテスマと十字架の福音を一緒に信じるとき、私たちは本当に罪がないと述べることができます。救済と永遠の命は私たちのものです。御霊に対する冒涜の罪。ローマ人への手紙第1章17節には、次のようにあります。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。福音のうちには神の義が掲示されています。イエス・キリストがこの世に来られ、バプテスマと十字架での死によって全ての罪を洗い流されました。イエスのバプテスマとその血は福音の力です。イエスは私たちの罪をただ一度で洗い流されました。信じることは救済を意味し、信じないことは永遠の地獄を意味します。天におられる私たちの父は、一人子イエスをこの世に使わし、罪の贖いのためにバプテスマを受けました。こうしてイエスを信じる人は全ての背きを清めることができます。この世に残っている唯一の罪は、バプテスマと血を信じない罪です。信じないのは、御霊に対する冒涜であり、神によって裁かれる罪であり、不信仰者を地獄に投げ込むことです。それは全ての最も重大な罪です。この罪を犯す人は誰でも、悔い改め、イエスのバプテスマを信じることによって、贖われなければなりません。そうでなければ、皆さんも永遠に台無しにされます。皆さんはイエスのバプテスマと血による贖いの証で救われていますか？ヨハネの福音書第1章29節に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と記されているように、皆さんはヨハネの証を受け入れておられますか？ヘブル人への手紙第10章18節に、これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。と記されているように、イエスのバプテスマと血を信じておられますか？神はイエスのバプテスマと血を心に信じる者に、承認を押します。神は彼らをご自分の子供になさいます。イエスのバプテスマと血を信じる者は、イエスの正しい愛を通して贖われます。神が使わされた者は誰でも、神の御言葉は語りますが、地上から来た者、神に使わされていない者は、自分の考えに従って説教します。この地上には神の御言葉を述べ伝える者が大勢いて、神から使わされている者は、イエスのバプテスマとその血について語っています。しかし、自分の言葉を説く者は自分の考えを表現するだけです。彼らは言います。私たちは現在は贖われているけれど、それぞれが日々の罪を悔い改めなければならない。しかし、人は自分で聖なる者とされることができるのでしょうか？私たちは自分の長所の強さや、自分の努力によって聖なるものとされることができるのでしょうか？私たちが聖なるものとされるのは、神が私たちの罪をすべて取り除かれたからですか？それとも、自分で贖いに達しようとしたからですか？真の信仰は私たちを聖なるものにします。石炭を1000回洗って白くできるでしょうか？灰汁で黒い肌を白くできるでしょうか？石鹸や灰汁で罪を洗い流すことはできません。自分自身の義は、汚れたボロ切れのようです。私たちが義人になるのは、イエスのバプテスマとその血を信じることによってでしょうか？あるいは、十字架での血だけを信じることによってでしょうか？真の信仰はイエスのバプテスマと十字架での血から来ます。救済は私たち自身の努力の結果ではありません。イエスのバプテスマとその血への信仰だけが私たちを罪から解放し、義人にするのです。父はすべての人々をご自分の御子の手に渡され、そして御子を信じる者は永遠の命を持つでしょう。御子を信じることは、イエスのバプテスマと血による贖いを信じるということです。信じる者は神の子供として永遠の命を持つでしょう。救われた者は神の右の座で永遠に生きるのです。イエスのバプテスマと神と共に一つになる信仰は、御霊への信仰でもあります。 真理の御言葉は私たちを新しく生まれることを可能にします。私たちはイエスのバプテスマと血を信じることによって救われています。信仰を持ってください。イエスのバプテスマと血を信じることは、贖いを得ることなのです。信仰の福音への信仰を持ち、罪の許しを得てください。